第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。聖歌654番を持って主を賛美しましょう。会の会衆の皆様はマスクをつけたまま、小声またはハミングで賛美してください。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。いつも私たちと共にいてくださる神様、その深い憐れみと恵みに感謝し、皆を褒めたたえます。朝晩の冷え込みとともに秋の深まりを感じる季節となりました。今朝もこの会堂で、またそれぞれの場所において共に礼拝を捧げることのできる特別の恵みを感謝いたします。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、少しずつ兄弟姉妹が教会に戻って来られるようになったことを感謝いたします。まだこれからどうなるかわからないという不安はありますが、あなたが最善をなしてくださるという希望と信仰を携えて歩んでいくことができますよう導いてください。そしてこの間に様々な形で傷ついた私たちの信仰共同体を癒してくださり、回復させてくださいますようにお願いいたします。今日は第二礼拝において幼児祝福式が持たれました。私たちの教会に多くの幼子たちを与えてくださっていることを感謝いたします。 幼子一人一人の命と健康を守り、またご家庭を祝福し、その成長を育んでください。私たちもまた群れの一人として教会に委ねられた子どもたちを愛し、寄り添っていくことができますように。しばらくの時、聖書を通して語られるあなたの御言葉を待ち望みます。御言葉によって癒し、力づけてくださり、誰かのために使える新たな週の始まりとさせてください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。この祈りを今日あなたに礼拝を捧げる世界中の兄弟姉妹たちの祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今日は第二礼拝で幼児祝福式が行われました。満2歳児から満5歳児までの26名の子どもたちが壇上に来て、一人ずつ名前を呼び上げて、でご家族にもちょっとこうお立ちいただいて、共に祈る時を持ちました。第三礼拝には子どもたちはいないですけれども、それでもお祈りができますので、子どもたちのために祈りたいと思います。私がお祈りさせていただきますので、心を合わせていただけますでしょうか。命を練り、命を作り、時にかなってその命をこの地上に送り出し、そしてその命を育んでくださる命の創造者であられる天の父なる神様、今日は第二礼拝で26名の子どもたちの幼児祝福式が執り行われました。たっとい命を恵み教会にお与えくださり、共に歩み、また育む特権を与えくださり、感謝いたします。主よ、あなたの御手の中にあって作られた、そしてあなたの御心のうちに歩んでいるたっとい命でありますから、どうかあなたの御計画に従って歩んでいくことができますように、主イエス様を見上げつつ、神様を見上げつつ、子どもたち一人一人が歩んでいくことができますように祝福してください。そして愛されている命であるということを覚え、神を愛し、人を愛し、神が示してくださっている御旨を求めながら歩んでいくことができますように祝福してください。またその子どもたちを育てているお父さんお母さん方の手を大いに祝福してくださいますように、与えられている命ゆえに楽しみがあり喜びがありますけれども、それと同時に痛みもあり苦しい時もあります。しかしそのすべてを益としてくださり、すべてが神の祝福だったと告白できるように、お父さんお母さん方の手を、その子どもたちを育てる生活を祝福してくださいますように、そして家族みんなであなたを褒めたたえ、あなたに栄光を期すことができますようにお導きください。与えられているたっとい命が主イエスの愛によって 主イエスの御言葉によって育まれていきますように、そしてあなたの御旨が彼らを通してなされていきますように、そして自分たちを通して神の御旨がなされることに喜んでいくことができますように祝福してください。感謝いたします。私たちの愛する命の創造者、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは共に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお依頼ください。旧約聖書の呼ぶ記一章一節から五節の御言葉になります。呼ぶ記一章一節から五節の言葉です。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。呼ぶ記一章一節から。うつの地にその名を呼ぶという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。彼に7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを所有していた。この人は東の人々の中で一番の有力者であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の日に家で宴会を開き、人を使わして彼らの3人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。今日は幼児祝福礼拝なので、いつものエペソ書ではなくて、子どもたちを育む育てるということを呼ぶ日から考えていきたいと思います。呼ぶ記とこう言いますと、呼ぶのその筆舌に尽くしがたい苦しみということがこう容易に思い浮かんで、子どもを育むとか育てるということはこうなかなか結びつかないかもしれません。私自身もまさか呼ぶ記に子どもを育てる上でとても大切な教えがあるとは思ったこともなく、考えたこともありませんでした。ですが、先ほどお読みしたこの呼ぶ記一章一節から五節の御言葉に心新たに出会ってしまいました。1ヶ月半ほど前から蒼天祈祷会で呼ぶの学びをしているんですけれども、その呼ぶ記の最初の言葉ですね、今読んだ箇所ですけれども、以前からこう何度も何度も読んだはずの聖書箇所なんですけれども、新たな感動とともにこう私自身の心に迫ってまいりました。特に五節の御言葉ですね。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ここに記されているヨブが愛する子供たちのためにいつもしていたこの行為が心に迫ってまいりました。3節にありますように、ヨブ当時の社会においてヨブという人は一番の有力者であって最重要人物であって権力者であってまた大富豪でもありました。ヨブの動向が社会を動かすような存在ですね。人々の憧れの的でもあって、また目標となるような存在でもあったかもしれません。 経済が社会の最重要項目として挙げられる現代社会に例えるならば、テスラのイーロン・マスクとか、アマゾンのジェフ・ベゾスとか、フェイスブックのマーク・ザッカバーグとか、グーグルのサンダー・ピチャイとか、また日本に例えるならば、長者番付1位のユニクロの柳井正さんとか、2位のソフトバンクの孫正義さんとか、またそれに加えて、それにもプラスして政治的には G7 の首脳に匹敵するような人物が呼ぶだったとも言えると思います。世で手にすることのできるものすべてを手にしているのが呼ぶという人でした。そんなこう人の羨むものすべてを手にしていた呼ぶが、子供たちにしてあげていたことというのが、子供たち一人一人のために祈り、子供たち一人一人の罪のために取りなし、そして子供たち一人一人と一緒に主なる神様を礼拝することでした。特にその私自身こう感銘を受けたのは、朝早くから起きて子供たちのために家畜をほふって捧げたということですね。息子が7人、娘が3人の10人の子供たちの生贄ですから、少なくとも10頭以上の家畜を捧げたということです。その家畜の屠殺をしたことのある方はそんなにこの中にいらっしゃらないかもしれないですけれども、その羊や牛などの家畜を1頭何の機会も持たずにほふるというのは大変なことですね。しかも聖書の要求している家畜のほふり方というのは、必ず血を流さなければなりません。そのモンゴルの遊牧民のように第一に一滴の血も流さないようなほふり方ではなくて、むしろ血をたっぷり流す血生臭いほふり方をしなければなりませんでした。皮を剥いで各部位に切り分けて、内臓を全部取り出して焚き木を整えて全部燃やし尽くすんですね。これを10頭分もするわけですから、こう精魂尽き果てるような大変な作業ですね。子供たちを信仰へと導くために精力、気力、体力、精神力のその全てを動員して、誠心誠意心を込めて、いつもって書いてありますね、いつもこの信仰的作業を行っていました。莫大な財産をどんな形で子どもたちに有効的に引き継がせようか、またその財産を引き継ぐに値する人物にするために、どのような教養教育を受けさせるべきか、つけさせるべきか、そして子どもたちを続けて社会の有力者として生きさせるために、生きていくためにどうすればいいのかということにいつも専心していたのではなくて、子どもたちが何としてでも神様につながることをいつも大事にして、そこに心を砕き、時間を捧げ、資材を投資していました。大人として、親として、子どもを神につなぐということを何よりも大事にしていたんですね。もしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないという、このヨブの言葉に、神につながらないということがどれだけ深刻なことなのか、ヨブ自身深く理解していたことを感じ取ることができます。養生信仰にこう影響された、こう幼い子供にこう羽の生えたようなピヨピヨ天使を思い浮かべながら、子供たちのことを天使のようだと、子供たちをこう純粋無垢な存在のように例えることがありますけれども、ヨブは違いました。すべての子供たちが生まれながらにして神の形に作られているがために、たくさんの能力とか、または良いものを持っているということ以上に、それら良いものや能力をすべて打ち消してしまいかねないほどの生まれながらの罪人であって、生まれたその瞬間から罪の報酬である死に向かってカウントダウンが始まっている罪人でもあって、放っておいても上流から下流に水が流れるように至って自然に罪を 上流から下流に水が流れるように至って自然に罪を犯して自分たちの肉と心の欲のままに生きる罪の中に死んでいるものであるという事実から、子供たちを誠の神への信仰へとつなぐことをもって神の救いに預かること、預かってもらうことが最も大事だと、それを最も大事にしていました。精神的にも肉体的にも霊的にも未成熟な形で生まれてくる子どもたちを信仰に導くことをヨブは何よりも大事にしていたわけですね。このことが蒼天祈祷会の学びを通してこう心に迫ってきて仕方がありませんでした。人の作り出したものとか法とか組織とか価値観とかその世界観に囲まれながらこう生きていますと、それらを身につけ備えさせることが子どもたちにとって幸いなことだと、クリスチャンであっても当然のことのように思ってしまいがちですね。信仰は二の次、まずは世の中で評価されるものを身につけさせることに誘惑され、それを身につけさせることが子どもを幸いにすると思わされ思ってしまいます。でも本当は私たちも分かってますね。何を分かってるのか、それらのことが子どもたちを幸いにすることはないということを分かっています。今の時代をこう嘆く言葉が巷にこう溢れていますけれども、むしろ一方でとてもいい時代に生きていると私自身は思います。どういう意味でいいのか、真理に飢え渇き本物を渇望し、物やことが人の魂の奥底に光を灯すことはできないということを悟ってしまったという感のある感覚のある時代で、いい時代ということですね。私たちが生きている現代社会はある意味一巡した社会です。一回りしてしまいましたね。物質的な貧しさを脱却して物質的に裕福になれば幸せになると思ったけれども、そうでもない。美味しいものをたらふく食べられればそれ以上の幸せはないと思ったけれども、そうでもない。みんなができるだけ平等に高等教育を受けられる環境を整えて高等教育を受けさえすれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。どんな分野でも、勉強でもスポーツでも政治でも経営でも一番になれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。自然を淘汰して支配して克服して人間の作り出したもので満たした未来的電脳社会になれば幸いだと思ったけれども、そうでもない。田舎から都市に出て、または田舎から出られる都市をいっぱい作り出せば幸いになると思ったけれども、そうでもない。医療が発展すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。酒で元気づけて肉と欲の欲する快楽に没頭して刺激を得れば幸いになると思ったけれども、そうでもない。音楽、演劇、舞踊、絵画、彫刻、映画、漫画、アニメーションなどの芸術に勤しんで追求すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。何はともあれ自分の好きな趣味に好きなだけ興ずることができれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。特定のイデオロギーを社会に浸透させて新たな社会を構築していけば幸いになると思ったけれども、そうでもない。正義と民族の平和を掲げて戦争を起こして、その起こした戦争に勝利すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。まとわりついていた古めかしい風習とか宗教から脱却して自分の目に正しいと見えることを突き詰めれば幸いになると思ったけれども、そうでもないという時代が今の時代です。人としてやれることはひとまず一通りやってしまったような、 一巡してしまったような感覚がもやがかかったように社会や世界全体を覆っている時代、それが今の時代ですね。それでもそのサイクルから抜け出すことを考えるのではなくて、そのもやがかかったような中で自分なりの光を、ライトを手にして、もやに向かってライトを向けながら、本当は見えていないんだけれども、その光の先に道が見えているかのように思い、自ら思い込ませ、すでに一巡して何もないことが分かっているところを手探りしながら進んで、よく分からないけれども、それでも手元にある小さな人工的な光を見て安心しようと、またその小さな光が照らしている小さな世界を見て、まあこれでいいんだと言い聞かせる時代、そして自分で自分を慰めようとする時代、それが終末を間近にした今の世界ですね。日本の自殺者数が長らく3万人を超えていました。ここ最近は2万人ぐらいだと言われてますけれども、この何とも言い難い痛みの状況は世界の紛争で、現在です、現在の世界の紛争とか戦争で1年で亡くなる人の数5000人と比べて4倍から6倍です。日本に戦争はないですか？日本は平和ボケですか？全然違いますね。平和ボケという皮をかぶった戦いが起こってますね。霊的戦いがそこにありますね。よっぽどひどい戦争状態ですね。第一礼拝である方が私のところに来てメッセージ、その礼拝終わったら来てこうおっしゃってくださいました。アメリカがベトナム戦争をやめようとしたきっかけは死者が3万人を超えたからだそうです。日本の死者数何万人ですか？もやがかかっているところを歩き疲れて、道に迷って自分で自分を慰めることに限界を感じてしまっている時代、それが今の時代ですね。でもこのように混沌としていることが一目瞭然で、その混沌さをこの肌感覚で感じることができるという面でいい時代に生きています。なぜならばその感覚が誠の光への渇望、もやを晴らしてくれる誠の光への切なる思いを抱く可能性を大いに秘めているからですね。選挙が進まないとか、選挙は進まないと教会自ら言ってしまっていますけれども、そんなことないですね。今こそ絶好の機会ですね。今こそ闇を打ち破る誠の光を、人の光として来られたイエス・キリストの価値が浮き彫りになりやすい時代です。もちろんいつの時代になってもイエス・キリストは光であられましたけれども、一巡してしまった感のあるこの終わりの時代にあっては、それがさらに鮮明になって、あらわになって、明るみに出されて叱るべき光ですね。ヨブの子供たちは世界一の有力者の父親のおかげで貧困に苦しむこともなく、兄弟仲良く行き来しながら、順番に祝宴を開きながら、あたかも世界を全て手にしていたかのような暮らしができていました。でもヨブはそれをもってよしとはしませんでした。それをもって神を忘れ、罪人であることを忘れ、神を呪う者となること、神を賛美し、神に祈り、神の御言葉を蓄え、神を礼拝し、神を愛し、人を愛し、人の痛みを知り、人を許し、共感し、分かち合うことを忘れて、自分のためだけに生き、心の赴く欲に従って生きることへの危うさを深刻に捉えて、どんなに羨ましがられるような暮らしだとしても、神を中心とした生活でない生活こそ呪いであるということを子どもたちに教えました。神を中心とした生活でないことこそ呪いであるということを子どもたちに教えました。そして子どもたちのために祈りましたね。家畜10頭を子どもたちのために血まみれになりながら捧げるほどにいつも祈りました。 高校2年生と高校3年生という進路の岐路に立っている子を持つ親として、また大礼拝であった今日の幼児祝福式に出席した26名の子どもたちのみならず、生まれたての赤ちゃんから小学生、中学生、高校生、大学生、社会人に至るまで、たくさんの子どもたちが集っている教会の牧師として、このヨブの生き方、この価値観、信仰に今のままでいいのかなと、こうチャレンジを受けます。このあとヨブの10人の子供たちは神の御手の中で突然全員死を迎えることとなってしまいました。でもヨブは子供たちのために親として大人としてしてあげれるすべき最善、神へとつなぐということをしていたおかげで、言いようもない悲しみはありましたけれども、ひとときの旅のような現世の暮らしから、はるかに良い天の故郷の神の懐に抱かれる永遠の住まいへと送ることができました。ヨブは子供たちに、この目に見える世界で私たちの命と人生が完結するのではなくて、むしろこの世界での暮らしはひとときで永遠があることを伝えて、そこに入るための救いがあることを教えました。この不完全で、この不条理な世界で完結する命ではなくて、完全で至って理にかなった愛が体現されている世界に命があるということ、その世界につながる命があるということを知って、信じられることが、この混沌とした世界を生きていく上で子どもたちの目に輝きを与えるということをヨブは知っていて教えました。この混沌とした世界を生きていくけど、子どもたちに目の輝きを与えることをヨブは知っていて教えました。以前清野先生が、子どもは村全体で育てるもので、恵み教会は皆で子どもたちを育て、育む、恵み村でもあると お話しされたことがありますけれども、まさにその通りだと思いますね。主任牧師は変われど、そのことは変わりません。乳幼児から小学生、中高生、青年に至るまで、たくさんの全年齢層の子どもたちが毎週同じ場所に集まり、同じ目的を持って同じ時間を過ごし、互いに関係し合っているコミュニティは現代日本にあって、なかなか珍しいことですね。貴重な財産だと言ってもいいかもしれません。イエス・キリストの愛ゆえ成し得ることだと思います。でそんなキリストの体と称される教会の大きな特徴のうちの一つが、今ずっと言ってきたように子どもたちがいるということですね。私たちこの教会の原型とも言えるのが、荒野生活をしたイスラエルの民たちのその暮らす姿ですけれども、そのイスラエルの民たちにもたくさんの子どもたちがいて、そしてその子どもたちに対する教え、教育、訓戒を命じている聖書箇所が多々あります。でそのうちの一つ、申命記の言葉を見てみたいと思います。申命記6章ですね。申命記6章4節から、申命記の6章4節から、申命記の6章4節から、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。20節言っていますね。20節。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神である主が命じられたこの諭しと掟と定めはどういうことですかというなら、 あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでファラオの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、ファラオとその全家族に対して大きくて害をもたらす印と不思議を行い、私たちをそこから導き出された。それは私たちの父祖たちに誓われた地に私たちを導き入れ、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである。今日のようにいつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためである。私たちの神主が命じられたように、見舞いでこのすべての命令を守り行うとき、それは私たちの義となるのである。何の本なのかこう忘れてしまったんですけれども、子を持つクリスチャンの親の言葉がその本にこう書いてありました。でその言葉が印象深く残っています。でどういう言葉かと言いますと、信仰は人それぞれ自由に選択するものだから、私は自分の子供たちに信仰を伝えたり教えたりすることはしないし、彼らが大人になって決めればいいと思う、という言葉ですね。確かに信仰は強要できるものではありません。またエペソ書でこうずっと見てきたように神様の恵みなので、この方のおっしゃることもそれらしく聞こえます。でも聖書は唯一の神を愛し、神の言葉を心に留めることを子どもたちに教え込むだけでなく、子どもたちの心に神の言葉が実際に刻み込まれる努力をしっかり努めなさいと命じますね。なぜならそこにこそ幸せがあるからです。なんて書いてあります？いつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためですね。いつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためですね。恵み教会にはマナ愛知園がありますけれども、マナ愛知園の設立目的はいわゆる良い教育とか良い保育が目的ではありません。子どもたちへの信仰継承がその設立目的ですね。柔らかい子どもたちの心に神の言葉を植え教え込むために礼拝があり、暗唱聖句があり、御言葉ソングがあります。そこには良い教育とか良い保育、保育が含まれていますね。良い教育、良い保育のために礼拝や暗唱聖句や賛美があるのではなくて、信仰継承という目的に当然の結果として良い教育、良い保育がついてきます。森の学園キラキラサービス、からしたね、直接間接の違いはあれど、みんな信仰継承がその運営の土台ですね。バウンダリーズ、境界線という有名な本があって、ご存知の方々もいらっしゃると思いますが、その境界線という本を書いたヘンリー・クラウドという方が、他のご自分の著書の中でこんなことを言いました。健康な人とは、神様がどなたなのかを見ることができ、その方を愛し、その方に従い、その方の下で自分に適した役割を全うする能力を持っている人です。そして神様はその能力を備えていく過程を育児を通して始めるようご計画されました。神様は大人たちに、子どもたちが神を覚え、神の前にあって立つべきところに立つよう育む課題をくださいました。さらにこんなことも言いますね。子どもの教育の目的はイエス様に似ていくことです。子どもの教育の目的はイエス様の品性に似ていくことです。すごい言葉ですね。この目的が抜け落ちているから虚しいわけです。業績を残すとか良い暮らしをするためにあるのが教育ではなくて、イエス様の品性に似ていくことが教育の目的ですね。確かに言われていれば、産業革命以降の教育の目的というのは産業に役立つ人材育成ですね。 それまで労働力として搾取されていた子どもたちが産業の機械化によって働く口が少なくなりますね。でその少なくなった働き口が大人が被害を被るかもしれないからといって子どもたちを働かせることを禁じる法を作りました。表向きは子どもの人権を守るとか子どもを守るためだとか言ってますけれども真の目的は大人の都合ですね。そして行き場を失った子どもたちのために作り出した制度が義務教育です。私たちがやっている義務教育ですね。でもその教育の目的は産業に役立つ人材育成です。合理化して効率化して能率を上げて無駄を省く人材育成が目的ですので心が伴うとか冷静を育むなんていうまどろっこしいことは二の次ですしその目的と合わない子や人は排除されていきます。現代でも教育という名のビジネスの中で搾取されてふるいにかけられる子どもたちが心を失っていますね。でもそういうもんだと大人は言います。でも聖書の言う教育の目的はイエス様の品性に似ていって神様の品性を回復することです。これを教育の目的と据えるならばそれ以外の良いと思われるものは後から自然についてくるようになっています。これを教育の目的と据えるならばそれ以外の良いと思われるものは自然についてくると聖書は約束してくれてますね。この聖書の言葉神の言葉を失った教育は結局行き着くところ虚しさしか残すことができません。今一巡した世界に生きている私たち一回りしたなという感に満ちている世界に生きている私たち最も一つ必要なのはヨブが成したことですね。ヨブが成した教育ですね。ヨブが成した信仰教育ですね。この教育こそ親として大人として子どもたちに施せる最善の教育です。最後に一つだけ私の尊敬する先輩牧師の話をさせてください。この先輩のお父さんは、牧師なんですけれども一番の名門大学を卒業して実業家として成功を収めていたところ40代半ばに神様に示されて、全ての授業を畳んで進学校に行って牧師になったというこういわゆる子どもからしたらすごい立派なお父さんなんですね。でまたこの先輩にお兄ちゃんがいましたけれどもこのお兄ちゃんは牧師にはなりませんでしたが受験勉強ができてお父さんが出た名門大学に現役で合格することができました。で私の先輩もついに高校3年生になるんですけれども受験が目の前に迫ってはいたもののお父さんやお兄ちゃんのように勉強ができたわけではありませんでした。でもプレッシャーの中自分なりに一生懸命勉強しました。で試験を受けましたけれども残念ながら志望する大学には落ちて浪人が決まってしまいました。でそんな我が子を心配したこのお父さんががっかりして気落ちして塞い込んで部屋に閉じこもって寝込んでいるんじゃないかと不合格の知らせを受けて一人部屋にいる閉じこもっている僕にとっては先輩ですよね。その子どもの部屋の扉を開けていました。そして泣いていました。でも泣きながら祈りながら神様に賛美を捧げていたそうです。でその様子を見たこのお父さんはこの子は大丈夫だだってイエス様にしっかりつながっているんだからと思ったっていうんですね。神のない教育制度に弾き出された我が子を見てこの子は大丈夫なんだろうかと心配するんじゃなくて我が子が神につながっていることを思ってこの子は大丈夫だと言えるこのお父さんの告白が 私たちのものでもあれば、なんと幸いなことなんだろうと思いますね。ヨブは10人の子供たち全員に、この子は大丈夫だと言いたくて、いつもこのようにしてました。この子は大丈夫だと10人全員の子供たちにそう言いたくて、いつもこのようにしていました。このヨブの告白、またこの子は大丈夫だという告白が私たちのものでもあれればなと願います。お祈りいたしましょう。天の神様、私たち終わりの時代を生きています。一巡したような時代を生きています。それでもなおまやかしの光を光だと教え、偽りの希望を希望だと教えられ、あたかもその希望と光を失ってしまったら立派な人生を歩むことができない、幸いな人生を歩むことができないという恐れに駆られながら、生きているだけでなく子供たちにそれをまた教える誘惑に駆られ、また教えてしまいます。主よ、ヨブがあなたから与えられた霊的洞察力を持って教えるべきことを教え、示すべきことを示し、投資するべきものに投資し、割くべきものに時間を割き、子供たちのために祈ったように、教え込んだように、私たちにも子供たちに誠の希望を光を教え込む祝福を与えください。そして心を失う教育をもって、心を失うのではなく、あなたによって霊が育まれ、神様の品性が回復し、イエス様に似ていく祝福を身に帯びる子供たちとしてください。この子は大丈夫だと言える、そんな幸いを、祝福をお与えください。そしてそのためになすべき決断を下し、なしていくことができますようにお導きください。御言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌657番です。ご無理のない方お立ちください。 では2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、そして子供たちの上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。